まずこの詩は神様に向かって、喜び歌えということから始まっています。喜びの叫び上げ、これをしかも精一杯いろんな可能な方法でということですね。当時あった楽器、太鼓とか、まあ、縦ごととか角笛とか、これはまあ特にこの神様を祝う特別な記念の日、新月満月とかいったそういう時に、特にそのようにとか、ここでは4節では強調されていますが、まずこの力の神っていう言い方ですね。まあ、神様にはいろんな言い方がなされておるわけです。で、万能っていうことも、これを言い換えたら力ということではあるわけですね。力の神っていうことを言い換えたようなことです。それから万軍の主っていう言い方もありますが、これも全てのものをその悪との戦いの支配下に置いている神様と、あの万軍っていうのは何を指しているかっていうと、もう万象全てのもの、という意味なんですね。で、戦い、悪との戦いのために全てを使うとね、万軍というふうに訳してるんですけども、元は本来別に軍ということとは関係し、直接には関係したかしなかった、あの創世記で天地万物っていうようにですね、そういうふうにも訳されるわけなんです。万物、まあ、万物というのとですね、この万象というのとなんかまるでこう違うように感じるはずですが、まあ、そういうことですね。すべての、万象、すべてのもの、ということでですね、天地万物で訳しているわけです。そういうふうに、この神様に対してどういうふうにさまざまなイメージを持っていたかっていうこと、力の神っていう方ですね。それから、まあ、新約聖書ではですね、まだその中に新たに加わってありますが、旧約も新約もですね、こういう力の神とか 万軍の神、新約聖書ではもう万軍という言い方はしなくなったわけですね。あくまでこの戦いをなさる神様ということは、イエス様も戦うっていうのは最初からそうなんですけども、そういう言い方はされなくなったわけです。で、それから正義の神という方ですね、義の神っていうこと、これもよくあります。それから裁く神、悪をですね、そういうやらない言い方あって、しかし新約になればですね、さらにこれはもう一般的なイメージとして愛の神っていう、神は愛であるっていうふうなことから、法と息子のところにもあるように、裁くっていうことも、実はこれは愛を知らしめるためだと、神を知らしめるため、自分中心に生きていたらどのようなことが起こるかを知らせるため、その愛から、まあ、裁きが苦しいことをも合わせるわけで、そういう意味で、その愛の神っていうことがよく言われるようになってですね、それからさらに、イエスが羊飼いの例えで言ったように、その導くの神、私は良い羊飼いだと。で、イエスは神様と同じ、お方としてですね、新約聖書では出てきます。で、神様から全てを委ねられたものなんですけども、そのイエスはですね、良い羊飼い、羊飼い、導くものとしての神、そういうさまざまな新たなものがですね、加わってきているわけですね。力の神とここで言っていることですけど、そういう、もういろんなものが私たちにとって確かに必要なわけです。そういうことと、例えば日本人が拝む神々、神様っていうのは、これは大多数の文明国ではですね、死んだ人を神と崇めるということは全く行われていないことです。これはヨーロッパ圏、北アメリカ、南アメリカ全部そうですね。ロシアにしても、ヨーロッパ全土にしてもですね、そしてイスラム教国にしてもそうです。 真のもの神と拝むことはありえないことです。そういうことで言いますと、世界の極めて多数の領域では人間を神として作ったものを神として拝むということはありえないんですけども、日本の場合はそういうふうに、とにかく死んだら誰でも神々になるというふうな、そういう原始的なものが未だに総理大臣からしてですね、あるいは政権党のたくさんの人たちがぞろぞろ行くという、その点は本当に不可解なことですね。それはまあ力の神でもないしですね、導く神でもない、愛の神でもない、何の神でもない、勝手に人間が作ったものでしかつかない。そういうふうに非常に、まあ、聖書の神と対比しますとですね、非常にはっきりとしてくるわけですけど、まあ、日本人の場合は聖書の神っていうのは本当に知らないものだから、日本は島国だから、ああいうふうな非常にこう要は原始的な状況にとどまっていてもですね、違和感を感じないということですね。でそういうことをして余計にシズルが増えたっていうのは実に奇妙な現象だと思いますが、そういうことで、力の神に向かってここでは特にそういうことですね、賛美、この喜び歌う、喜びとか止め歌を歌うとかいうふうなことは、非常に神様によって満たされなければこういうことは出てこないわけで、詩篇は一方ではですね、非常に苦しい状態の苦しみのあまりの叫びもいろいろあるわけですけども、それが解決された後の喜びが、苦しいギリギリのところまで追い詰められたから一層ですね、喜びが深いということで、そしてこのように、最も苦しいエリエリラマサバクタニエンのも詩篇にあるけれども、最も苦しい状況もある。これは一方ではそこから解放されたり救われたものとしてですね、こう喜びの歌、非常に喜ばしいというのがこういうふうにもあちこちらで見られるわけですね。で、自分だけでとてもこれはとどめておれないから、みんなで喜び歌おうと。でこれはこの二人称命令形であるようにみんなへの呼びかけですね、共にこのように歌おうと。で昔からこういうに神様の賛美は共にしようということがあるわけですよね。で共に神様に賛美することによって一層個々の人も賛美の気持ちを目覚めさせられると、まあ、そういうところが確かにあるわけです。でそうしたですね、この喜ぼう賛美をしようということがあって、それからこのその後にありますか、五郎、これはイスラエルの掟とか動向とかいうのは、これは何を指しているかということですけれども、こういうふうに特にこの新月満月とかいうのは、これはいろんな国々でしょってですね、月っていうのは非常にこの重要なもので、日に、まあ、月を時間を数えるにも今でも月だから5月とかいう6月というのは月を元にしてもともと数えてたから、そういう呼び方にも生きておるわけですよね。太陽と月っていうのは、今日は1日っても要するに日の太陽のことで、1日は太陽が沈むと、そういうふうに1日は太陽を基準にして、月は1ヶ月っていうのは月を基準にしてるから、呼び名にまで残ってるぐらい、そういうことで非常に大きな影響を持っていたから、こういうふうに新月、区切りの満月にはこういうふうに特別にですね、信仰の行事を行うということだったわけですね。まあ、こういう時には時に少数ことしようということだったと。でその度に神様を区切りごとに思い起こすと。これはまあこういう安息日以外にも新月や満月とか言ってですね、特別な、これは毎月あるわけですけど、水越しとか狩りようとかいうのは一年に一回しかないわけですけど、そういう区切りの記念日ごとに絶えずこのように賛美をするということだったわけです。で こういうふうにこの宗教上の記念の時、区切りの時に絶えず神様を賛美するということですね。で、日本の場合は一年に一回慰霊祭とか追悼式という感じでですね、神様を賛美するという発想も全くない。賛美できるような神様でないものだから、そういうことは全くないわけですね。で、そういうことがあって、その後でですね、ちょっと分かりにくい言葉がありますね。6節の後半から、私は思いがけない言葉を聞こえるなと、これは一体何を意味しているのかというと、これはですね、神様からの語りかけをここで聞いたということです。で、どうしてこのところで神様からの思いがけない、神様からの声を聞いたのかと。で、2節からこの6節までの関連はどういうことなのかと。これまでちょっと分かりにくいと思います。これはですね、この形を見たら分かりますが、神様に向かって喜び歌う、感謝をすると、褒め歌を歌うと、これは命じられたことだと。で、このことをですね、絶えずしておると、そこに神の言葉を思いがけなく聞くと、注がれると。こういうことはよくあることなんですよね。私たちも礼拝の時に賛美を歌おう、あるいは日曜の決まった礼拝のこと、気が向かない時もあると。どうも憂鬱だとか、それでもですね、みんなと共にこのように賛美をし祈ってしてたらですね、そしたら新たな神の言葉、新たな力づけというのを得るということは、これは実際よくあることなんですね。で、こういう絶えずこのように神様にまず感謝しようと、感謝する気持ちを行う時でもあっても、神様まず感謝しようと思ってする、朝祈る気持ちが起こらない時でもまず祈ろうとしたら、そうしたらですね、実際に神様がそういう志を見てですね、予想していなかった新たな生きた神の言葉を聞くことができるようになると、心の文脈ではそういう意味でですね、言ってるんですね。で、知識として知っていることであっても、直接このインスピレーションのようにですね、神から聞くと全く違ってくるわけです。聖書の言葉でもそうですね。求めはさらば与えられている。いくらでも子供のとこから知っていると。ところがそれを神様から本当にそういう語りかけを聞いたというのとは全く違うわけですね。その言葉自体を知っていると。これは無神論者でも知っていると。で、知っていても何にも力にもならないし、何も心には開かないけど、実際にこの私たちが生活の中で、あるいは苦しい中でですね、いろんな時で、求めよう、求めなさいと、そして与えられるんだという、そういう個人的な励ましを聞いたら全然違うわけですね。ここではそういうふうにですね、この1から6までと、一見ちょっとですね、なんでこういうふうにつながっているのかと思うかもしれませんが、ここでは特にこういう意味合いを持って書いてあるわけですね。喜びを歌おうと、特に新月満月とこういう特別な、記念の、これ決まってたんですね。新月満月と決まった行事の時ですけども、そういうことで絶えずしておると、そうするとですね、思いがけない神のことを聞くことになったんだと。ここに決まった形でいつも気分に関わらずするということの重要性もあるわけなんです。気が向いた時だけ礼拝に行こうとかとか言うんだったらですね、だんだん気が向かなくなる。これはなぜかというと、人間の気分中心だからなんですね。 やはりこれは1週間に1度、日曜日とか日曜日ですけど、神様がこれは招いて、1週間に1度、これ神様がもう数千年も前からですね、この安息日、なしは死の日ということで決められたんだと。だから神様は招いておられるんだと。そこには特別な祝福があるんだと。だから気分が乗らないけど、まあ行って、そこで祈ろうという気持ち、そういう気持ちを神様が重んじられるわけなので、趣味娯楽はそれは好きな時だけしたらいいということがあります。人間的な勉強もそうですね。だから礼拝というのはそれとちょっと違うわけですね。やはり本当にこれはいいことであれば、気分が乗ろうが乗る前がしていきますと、こういうふうに思いがけないことを聞くということは、これはよくあることです。このその点では物をですね、変えたりすることも似てるんですね。物を変えたりするのを私らも次々と毎月どうしても書かないから、もうなかなかもう書けない時がありますけど、それでもまずもう迫ってきたらいよいよ書けなきゃいけないわけなので、そしたら不思議とですね、インスピレーションが当たる。それはもうこういうことで今までたくさんあるわけです。で、これはヒルティガーの幸福の中で言ってますが、まず手をつけようと。手をつけたらですね、そしたら始まるんだと。もう気分が乗らないか嫌だとかどうのこうの思って手をつけられなかったら始まらないと、まあ、そういう言い方をしているときは、確かにこれはいろんな仕事にも言えることですよね。まず取り掛かったら、だんだんその軌道を走っていけるというところがあります。まあ、こういう信仰上のことでもそうなんですね。そこにこの定期的な集会が祝福されておるということで、まあ、数千年もこういうふうなキリスト教の集まりをずっと、特に日曜日のですね、集まり、それを核としてこういう家庭集会とか分かれた集会もありますが、そういうことで、やっぱり、行く気にならないような時もあっても、やっぱりこの日曜日だから行こうと、そういう気持ちになってくる人もこれはもうかなりあるはずですよね。でこれは北で家で、テレビ見てれば良かったと、やっぱり来て良かったと思う人も多いわけです。まあ、そういうことですね、私たちも予想しなかったような言葉をですね、思いがけないというか予想しない言葉を聞くことになったと、これはもう本当にこういうことでありたいわけですよね。いつも誰でもそうですけど、そういったことも思いがけない言葉であったかもしれないけどですね、そんなことを聞くことは思わなかったということもあるかもしれませんが、これは過去のことですね。私は彼の肩の重荷を除き、籠を手から取り去ったと。これはエジプトでの苦しみのあのことを直接は指しているんですね。苦難の中から求めるあなたを救って、そして雷鳴に隠れて、これはモーセの実戒というシナイ山でですね、したと。で、アラノのミルパの泉のほとりであなたを試したと。もう水がなくて非常に苦しんでですね、神様を信頼しなくなっていったと、まあ、そういうで、モーセがですね、非常に窮地に追い詰められたことがあったんですね。でそこで神から命じられて、その岩を打ったところ水が出たということがあります。で、そういう過去の歴史のことがですね、新たにですね、この生々しい神様からの直接の過去の導きがこういうことを実際にしてきたということを聞いたわけです。で、この過去にいかに導いてきたかを思い起こすか非常に大事だということも聖書だと出てくるんですね。この11節もそうですが、私こそがあなたの神なんだと。他のものが神ではないと。あなたをエジプトの地から導き上った神なんだという。それをこの7節、8節とかですね、をもう一度言い直したわけです。エジプトの地っていうのはあの苦しみ、奴隷状態で次々と生まれたら殺されると。男の子があったらナイル川へ放り込んで殺されるということだったんです。だから、エジプトっていうのはこの人たちにとっては闇と苦しみ、奴隷状態。それを象徴するところだったんですね。そこからの導き上ったではないかと。だからこそ聞き従いというふうに旧約では出るわけですね。だからそれを導き出したのは唯一の神だから、他の神々にしてあってはいけないのだと。ついにこの神からのこういう思いがけない言葉っていうのは、過去の歴史をもう一度ですね、振り返れと。神様がもうおらないとかいうことを絶えず人間は考えがちなんですけども、そうでなくて、過去からずっと振り返ってみたら、確かに神様が導いてきただろうと、ということなんですね。私たちも自分自身の 過去も振り返ってみると、今までこれた様々な苦しい嫌なことあったけど、確かにこれはいわばエジプト的なところから導き上ってくれた神様が確かにおるんだから、だからこれからもまた現在の苦しみもそれを超えて導いてくださるというふうにですね、過去の導きをはっきりと思い起こすことで、それを乗り越えることができるということがありますね。そしてこの11のところ3行目、口を広き明けよ、私はそれを満たそうっていう、なんかちょっと特別な言い方で言われています。これは神様の人々に対する愛のお心がこういう表現で出てるわけですね。神様はいつもですね、満たそう満たそうと本来しているお方なんだと、導き出して良きもので満たそうと、ということなんですね。満たすのだと。で、ここらこのところまで特にですね、この非常に、特別な言い方でなされている。この口を広く開けよ、満たそうと、神様を満たしてくださろうとされている神様というのは、これはイエス様が言われたあの有名な言葉ですね、求めをさらば与えられんという、門を叩けさらば開かれんという、こういう独特な言い方をしていますが、これは神様に向かって口を閉じているんだと、だから与えられないということですね。で、人間に対して求めてもですね、これは大会においてはですね、ある程度求め求めしちゃったら、これ多分嫌がられてくるはずですね。どんな人でも、まあ相談に乗ってくれると言ってですね、しょっちゅうしょっちゅう、例えば電話で夜にですね、やったら1回2回3回の方しょっちゅうかかってきたらですね、それは相手の人でもですね、非常にこの時間が、誰でもそんなに時間いっぱい持ってるわけじゃないということになるとですね、いかげんうんざりしてくるということがあると思うんですね。で、神様、人間というのはその限界がある。時間にしても体力にしても知識にしても洞察にも何でも限界がある、愛にも。だから人間にこれ求めて求めてしたらですね、大体はそ、なんか限界が来るはずですね。だけど神様に対してはですね、私たちのいわば口、心の口、霊の口を広く開ければ開けるほど満たしてくださると。で、こういうこの神様っていうご性質は本質的にこういうふうに苦しい中から導き出して、そうした後で満たそうとするお方だという、こういう言い方ですね。血と蜜に流れる血を導くんだって、それは血と蜜で満たそうとするお方だからなんですよね。で、これが新約聖書にももちろん今言った求めをさらば与えられんというところにも出てきますが、もう一つこういうふうに広く口を開けたら満たしてあげるっていう、そのところはですね、どこにあったかということを一つちょっと新約聖書でですね、関連するところを見ておきたいと思いますね。新約聖書のヨハネの福音書です。一番最初ですね、一番最初の方に、2章ですが、2章のところ、このカナの婚礼です。ヨハネ福音書の最初の奇跡なんですね、これって。ヨハネ福音書の2章からこの具体的なことが始まりますが、なぜこのカナの婚礼という特別なことを最初に置いたのか、こういったことみんな意味があるわけですよね。なぜこの木たくさんイエスがなさった木がある。そしてヨハネはキリストが十字架にかかって殺されてからですね、非常にですね、60年70年も経ったのではないかという、こんなの書いたのですね。とにかく、非常に高齢になった人が書いたと。 ということですね。ヨハネの、ヨハネそのもの、あるいはヨハネの霊的なものも受け取った長老ヨハネかもしれないと言われたりしますが、で、そういうふうに非常にこう長い年月が経って、長いというか、まあ、60年も70年も経って、非常に霊的に、あるいは迫害もいろんなことが起こった後で、このヨハネの福音書だけ後に書かれているわけですね、他の大和に。で、そういうふうに、だから配列もですね、独特ですよね。他の3つの福音書とは相当違うわけです。で、ヨハネの福音書で2章にですね、最初にこの以外のことに婚礼の記事がある。1章は全体の要約的なことがぎっしりとあるわけですね。ヨハネの福音書全体に書いてあることを1章に言えば凝縮しているのとかありまして、2章から始まるのに、で、なんでこれが婚礼の記事がなぜ出てくるのかって、ちょっと考えたら不思議なことですね。例えば他の福音書では、マタイだったらですね、三条の教えがあって、まず最初に一番困難な人、ハンセン病の人にイエスが手を触れる。そういう出てくるわけです。それは最も真っ暗の闇の人だからです。ところが、ヨハネ福音書ではですね、あのハンセン病の暗黒の人とは違う、婚礼って非常に明るい華やかに見えることをなぜ持ってきたのか。その持っていく方がまたそもそも違うんですね。それはそれなりにヨハネが非常に深い霊感を受けて考えたことですが、ここでですね、まあ、これはもうずっと前にも、もう3年近くも前に学んだんですけど、もう置いとくとしてですね。で、ここで、この水がめに、ぶどう酒が足りなくなったって言うんですね。婚礼、竹縄の時に、非常に大事な時に、これ、なくなったと。そしたらですね、イエスがですね、7節であるように、イエスが、水がめ水をいっぱい入れなさい。これを学んだのもだいぶもう前の話ですので、もうここでどんなことを言われたか、これはもっと前ですね、2000年、このヨハネ福音書は2000年の6月から始まってますから、もう6年も前ですからね、このところでですね、この大きさですね、3メトラとかありますよね。で、3メトラ、3メトレテス入りのものだとか、2ない3メトレテス。で、この時に、ちょっと言ったかわかりませんが、だいたい一つ、もうこれ、1メトレテスというのはこの40リットルぐらいもあるということでですね、一つおまかに言ってですね、100リットル近くもある大きな、100リットル、すなわち100キロですよね。100キロの水が入るような大きな石亀。だからそれにほんの大きなんだから、この亀だから土でできてるんだから、土でも相当重たいと。だから100キロ以上ですね、120キロも130キロもあるような、すごい重いものになると思います。これは4人でしてもですね、120キロ、30キロですから、4人で、まあ、大人4人が抱えないとできない。そういう非常に大きな石亀ですね。100リットルも入る。それをですね、6つも置いてあって、それに水をいっぱい入れなさいと。これ不思議なことですね。水をいっぱいで、なくなったのはブドウ酒なのにですね、そういう巨大な水を、これ6つもにいっぱい入れると。で、それを持っていきなさいと言って、なんで持っていかないといけないのか、ここではなぜなのかっていう疑問が当然起こったはずだけど、それをみんな省略して、そうしたら不思議なことに水がぶどう酒に変わったと。これが最初の印だって11節にわざわざ書いてありますよね。これは何が言いたいのかということですけど、この婚礼っていうのは独特に意味があってですね、キリストが花婿でクリスチャンは花嫁っていうところがあるんですね。で、そういうふうにキリストと花嫁なる人間、信者を結ばれるっていうことは非常に大事な霊的ですね、一つになる。まあ、そういう意味合いがあって、まずこの婚礼ということは象徴的なんですね。聖書では、このキリストと、キリストは花婿で信じる人は男になるにかかわらず花嫁だという。その結びつきの重要性霊的な、そういったことが一つ暗示されていることがありますが、もう一つはですね、お母さんが来たら、夫人よ、私と何の関わりがあるのか、なんて言って、これが神の子であってですね、単にマリアの子でないと。そういうこともここで意味しているわけですよね。さらには今日のところの慣例、いっぱいに満たす、 これもしですね、いやそんな重たい水ではないんだとか言ってですね、言うたと満たしてなければですね、このブドウ酒がいっぱいにはならなかったわけです。これはイエスはですね、本当に水は何も味がない、それをブドウ酒と一緒に意味あるものに変えるという、なみなみと変える、非常に豊かなものにたくさん変える、満ち溢れるようなに変えるんだと、そういうイエス・キリストの本質というものをこういう形でですね、実際になんか不思議なことが、こんな不思議なことが起こったみたいですけど、それは昔の一回だけの奇跡が言うものでなくって、イエスはですね、あるものをいっぱい持っていったらですね、口を大きく開いた、今日のところに。そしたらいっぱいに満たしてくれるお方なんだと。それをこのヨハネ福音書はこういう形でですね、様々なの、まだ今言ったこと以外にもいろんなものを織り込まれているわけですけど、聖書っていうのは表面だけなんだ、何のことかちょっとその深い奥はわからないことなんですけど、いっぱいに満たそう方だと。で、これはヨハネの福音書だから第一章にですね、と対応しているわけです。第一章の16節の言い方、第一章、これも何度か触れたことですが、ヨハネの福音書の第一章の14とか18にありますよね。14で、この言葉っていうのはイエスがイエスとして生まれる以前の状態をロゴスと言ってるんですね。訳す言葉ないから言葉と発言の源でしてますけど、これはイエス、キリストの生まれる前の姿なんですね。肉となって人間の形を取ってきたと。で、それは父の一人子であった。これはさっき言った、お母さんに対してでも、私に何の用があるのですかなんて言ったようなことです。で、恵みと死に満ちていたと。そして16節にも、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのだと。この満ち溢れる豊かさを絶えず満たそうとする方なんだと。それはこの葡萄酒の例えを、例えの中でさまざまな意味が織り込まれているその一つなんですね、実は。一つ100リットルの600キロもの、とんでもないようなもの、非現実的なぐらい思われますよね。そういうふうに非常に豊かにですね、その開いた口を持っていったら、ブドウ酒に変えて、良きものに変えてくださると。何でもないものですね。こういうふうに、これは何でもない、例えば、一つの草花にしても、夕焼けにしても、星にしても、そういう関心のない人、株のあの定規だとか、必死に一日見てる人もこのお料理を受けるようですけど、そういう人にとっては星がきれいよくて、一切も何のあれもないんですよね。そういう人がでも非常に多いと思います。会社の仕事ばっかりでも必死になってやってた。けど、それをですね、神様と本当に結びついたらですね、そういうものがずっと満たすと。それからですね、ここが水がブドウ酒に変わるようにですね、何の儲けにもならない星の光を見たところでですね、だからそれが豊かなものに変わっていくと思うんです。何でもないものが豊かなものに変わっていくと。これはキリストの不思議な力だと言おうとしているわけですね。だから、水の源蔵さんとかのように寝たきりの人が本当にこの苦痛極まりないようなことなのに、それが不思議な豊かさになっていくようですね。他の人もあれは潤すぐらいになったから、死んでからいよいよたくさんの人を潤して、今も賛美申請会にも入ってですね、そしてこれからもずっと潤していくと思いますよね。そういうふうに、本当にもう何の味わいもない、つまらないようなものから、不思議なものに味わいのある動詞に変わる、そして満たすんだと。そういうことで、ああいうこの普通の人間だったら、優勝したとかなんとかいうですね、そんな人ばっかりに飛びついていくんですけど、そういうふうに飛びつくことでなくてですね、ごく地味なもの、ごく地味なところに深い意味を見出していく。ということになっていくというわけですね。意味を見出し、そして満たされていくというわけです。まあ、そういうふうに、この今日の11節のところは、よくこの、言葉、11節の3行目だけ取り出して、時々出されたりしますよね。ね、この文脈からするとですね、こういうふうに、神の声としてですね、あらゆる苦しみからあなたを取り去って導いてきたと。だからこそ神様に聞き従えた。そして口を広く神様に向かってあげたら、霊の心を広く開いたら、そこに満たしてくださると。これはもう誰でもこういう傾向ありますよね。子供でも。いくら先生が一生懸命言おうとしても、心閉じしまったらもう入らない。何にも受け付けないと。 固くなになって、そういうようなことは子供でも大人でもよくあると思うんですよね。私たちは、でも人間みんな神様に対してはそういう態度だったと思うんです。神様に対して固く貝のように閉じておってですね、神のことや神一切聞きたくはないやっていうのはどうも日本人は非常に多いと思います。でクリスト者、神様を信じるんだったら、神様の家で少々開いてくるというわけですね。で開いてくるから、まあ、神様、聖書の言葉とか、まあ、賛美とか賛美歌を歌うとか祈りということが、何か満たされることにつながると。で、そこからですね、で、まあ、もう一度最後に変わりますが、最初の、しかしとありますね。それほど神様の方では昔から歴史をついて暗いところから導き出して満たそうとしてくださったのにかかわらず、固くなな人々がどうしてもこの不思議なことですね、私の民は聞かずここで求めなかったんですよ。求めをさらば満たそうと言ったの。そして、まあ、数々の苦しいことは歴史の中で、起こってきたわけですね。そういうふうに神様の本当のご性質にかかわらず人間が背く背くしたと、こういう生々しい現実っていうのがですね、この改めてはっきりと神様からの声として聞いたっていうわけなんです。だからこのここで神の声で聞いたからですね。ね、だからこれを聞いた人は再びこういうふうになったらいけないということを改めて強く思わされるわけですよね。で、死を憎む者が死ぬ、これは旧約ではよくこういうことがありますが、これは悪が滅ぼされるようにというのを旧約聖書ではこういう方でしてたということで、新約ではもちろんこういう方も全くなくなったわけですね。死を憎む、神様を憎むようなものの、その悪が、悪霊が追い出されるようにというふうになっていったわけですね。で、悪そのものが滅ぼされると。で、もう一度、再び、もしもですね、このように神に聞き従って、神様が満たそうとする、それに、応じておったならば、最後に、さっき言ったこの血と蜜の流れる血とかいうのも、人と満たす神様っていうのが現れるんですけど、これ民を最良の小麦で養い、岩から蜜を何もないところからって言うんですね、岩って。本来何にもないところからも良きものを滴らして、あなたを満たすと。これがまあ11の終わりと、この17と対応しているわけですね。ね、こういった一連のことが、思いがけない言葉として、予想していなかった言葉としてですね、賛美喜びのそうした中に、ただ中に聞こえてきたのだというわけです。まあ、世の中の悪いことが起こるのはみんな満たされてないからですよね。でも心満たされとったらですね、嫉妬することもないし、妬むこともないし、怒ることもないしですね、不満を持つこともない。でもこれを間違ったもので満たそうとするからおかしくなってくると思うんですね。で、この頃はコンピューターとかがですね、悪用されて、ああいうもので満たそうと、本当に影のような虚しいものですよね。そういうゲームとかなんとかが世界的なものすごくたくさんの人が見たりしたりしてるようですけど、そういうもので本当に人間の魂を満たされるはずがないから、そこでイライラ不満が起こるから、それがまあ人間関係に、いろいろと歪みが起こってくるということだと思いますね。で、そういう意味で、聖書は最初力の神でもあるし、またここで満たされる神なんだという明かせるということですね。それもかかわらず現実の人たちはそれがどうしてもわからないところだという、まあ、そのことが今日の教えちょっとわかりにくいところがあると思うんですけど、まあ、そういったことの内容になっているわけです。